FM
折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねてぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。先週西宮の、郷土資料館にお邪魔をしまして、面白い話を聞かせていただきましたが、そのお話の最後のところで合田、課長夫妻から、来週から特集展示が始まりますよというお話を聞きました。まあ、それが楽しみで今日は、もう一度郷土資料館にやってまいりまして、特集展示、西宮地域の宗祠認別帳というタイトルがついている特集展示なんですけれど、まあ、これを拝見しながらお話も聞かせていただきたいと思います。この前郷田さんがおっしゃってたように、担当の学芸員の方江藤さんというふうにお伺いしてましたので、今日はもういきなり江藤さんにお話を伺うことにしたいと思います。江藤さん、こんにちは。
こんにちは。
お久しぶりですね。
はい。
江藤さんにはなんか古文書のお話やら古い書類のお話をよくお聞きしたように覚えています。今回の特集展示の担当だそうですけれど、やっぱりそういう種類の古い文字を、読み解くというふうな感じの展示になるわけですか。
はい、今回も古文書の展示を考えています。はい、
古文書ですね。西宮地域の宗祠認別帳というのが古文書の名前なんですか。
はい、そうです。
それじゃあ、まあそこの話をぼちぼちと聞かせていただきたいんですけど、これの資料は全部こう郷土資料館にあるということですよね。
はい、郷土資料館で保管している資料です。
お見せいただけるのは一部分でしょうけれど、ずいぶんたくさんあるわけですか、この宗祠認別帳というの。
はい、何百冊も。
おお、何百冊もあります。はい。展示室の中入りますと、陳列ケースの中に物が並んで見れるようにしていただいているわけです。これはそうですね、 B5 番、今で言ったら B5 番ぐらいの大きさの、和紙に墨で書かれた文字、そしてそれが、相当な枚数で閉じてある。一冊これ何枚ぐらいあるかな、30枚40枚もっとありますかね。
はい、
そういう冊子が何百冊というふうにあるわけですね。
はい、
すごいですね。全部ここへ出すわけにはいかんので、一部ということになるんですかね。
そうですね、広げて見ていただきたいの、中も見ていただきたいので。
はいはい、そうそうそうそう。はい、
なるべく中も見れるような形にしてます。
ねえ、そんなにたくさんあるもの、こう見てるだけでなんか値打ちがありそうなもんやなという思いますけど、どんなふうな、こう歴史的には価値があるものなんでしょうね。
そうですね、まず宗祠認別帳というのは、はい、江戸時代のもう基礎的な台帳の一つでして、
認別帳というものが基礎的な台帳である。う
ん、はい、はい、例えば検地帳は土地の基礎台帳ですけれども、
検地帳、
はい、宗祠認別帳は、はい、そこに住んでいた家族の統計をと調査した、基本的な台帳ですので、これを見ると村の様子や町の様子が、はい、もうよくわかるという大事なものです。
なるほど。ここに表題に今ちょっと 見させていただくと、上河原林村の、認別帳ということになっているわけですね。
はい、
ということは、今でいう河原木地区、あの辺りのことを上河原林と言ったわけでしょ。
はい、
だからあの地区のお住まいの方々のことが分かるということですか。
そうです、村の、に住んでいた人たちが全員分かるという。
全員分かる、はい、ということは漏れなくここに書かれているという、そういうことですよね。
はい、そうです。
すごいな、認別帳という言葉の意味がなんで認別帳というのかなとまず思うんですけれど。
はい、人別というのは、まあ、文字の通りなんですけれども、うん、まあ、あの人別ということで、はい、一人一人を調査して調べてますという意味になります。
なるほどね。いわば戸籍、
はい、
今でいう戸籍謄本みたいな、そういうものですよね。
そうですね、今のイメージだと戸籍が近いと思うんですけれども、戸籍は住んでいる場所とか、の中の家族とかで、はい、ごとに登録していますけれども、
はい、
この時代は宗派ごお寺の宗派ごとに登録するという違いがあります。
お寺ごとに登録するんですか。
はい、
じゃあお寺がたくさんあればいっぱい帳面ができてくるし、少なければ帳面の数も少ないということになるんかな。
そうですね、はい、江戸時代はまずキリスト教が禁止されてましたので、
はいはい
はい、全員キリシタンではないという証明として、どこかのお寺に必ず所属して していましたので、
なるほど、なるほど、
はい、それごとにまとめられています。
何宗かのお寺に必ずこう属していなければならないということになるわけですよね。
はい、
そうじゃないとそこに住んでいるということが認められないということになるわけ
です。そうですね、まあ、キリシタンと見られてしまいますので。
そういうことなんですね。幕府がキリシタンはダメということを決めているので、
はい、
そうでないということを証明するためにはいずれかのお寺に所属するという、こういうことになるわけ。
はい、必ず所属してました。
じゃあお寺がこういう帳面を作るんですか。
作るのは、村になります。
あ、村がやる、
はい、
な 村ということになると庄屋さんとか、はい、その村の役人の方が作られるという。
そうですね、毎年、はい、帳面を新しくしてました。
あ、そうですか。今出していただいているこういう帳面ですね、人別帳そのものですけど、これはいつの時代のものというふうに思っていいですか。
まず江戸時代の、今展示している上川原林村のものが、
はい、
多くが江戸時代の中期ですけれども、
ほうほう、
ちょっと早い時期でして、今元禄時代ぐらいまでを中心に今回は展示しております。
なるほど。いや、一番古いもので、まあ、こちらに所蔵されているもので古いものということになると1600年代というふうなことで、
はい、今回展示している満治2年というのが、はい、はい、西暦だと1659年になるんですけれども、これが、上川原林村でも一番古いんですが、西宮市内に残っている終身人別帳では一番古いものになります。
あ、そうですか。まあ、そんなものを見せていただいているというふうになるわけですよね。
はい、
一番最初に、まあ一番最初というか、作られたのはもっと前からあるんでしょうけど、残っているものの中では一番古いのよということですよね。
はい、
それが今目の前にあるわけです。これどんなことが書いてあるのか、ちょっと分かりやすく読んでいただけたら助かりますけれど、
まず家族ごとに書かれていまして、
はい、
一番最初にまず宗派が書かれているんですけれども、どこの寺の旦那かということが書かれているんですが、
は
あはあ、上川原林村の場合は極楽寺という現在もあるお寺だけなので、
ね、はいはいはい、
ほとんどの人が極楽寺の旦那ということになります。
一村一つのお寺ということです。
そうですね、皆さん同じところになります。
なるほど、なるほど、
はい、で最初に当主の方が書いてありまして、あとはその家族がつなげて書いています。
あ、そうですか。じゃあ肩書きのように書いたのは、まあ一番当主というか、まあそこの一番偉い人というお家の偉い人というような意味で名前が書かれている 、
はい、
これは何と書いてあるんでしょうね。
これは彦左衛門ですね。
彦左衛門さんという方が、まあ古主でいらっしゃるわけですね、
はい、
でその次に
これはね、女房
です。女房、
はい、女の人はですね、はあ、結婚しますと女房とか母親とか書かれまして、名前が書かれないんですね。
そうですか。
はい、子供のうちは結婚するまではちゃんと書かれ、家族として名前書くんですが、はい、まあ、女房という、まあ、地位についたという、まあ、証明になります、
ね、これは地位と思ったらいいわけですね、はい、彦兵衛さんの彦左衛門さんの横に女房がいて、それで今度は母ですよね。
親ですね。
母親さんですか、
はい、
親とひなで書いて、かなで書いたんですね、はい、女房がいてお母さんがいらっしゃって、その次は
これは男子ということで、はあ、はい、あの、まあ、息子という意味なんですが、男子女子という形で、あの、この頃は書かれてまして、その下に年齢が書いてあります。あ、
これ年齢ですか。
はい、
はは、なるほど。それでこれは名前ですよね。
はい、
太郎さんですかね。
はい、そうです ね。
あ、これは読めましたね。その次は男子、年ですかね、やっぱり
年ですね、はい、うんうん、28歳、
28歳
はい、
と書いてあって、これは何とか
小助ですね、
小助さんですか、はい、これも名前が書かれてるね、はい、でこの辺りはまあ女房とか母とかじゃなく名前がちゃんと書かれて、その次は、
その次が今度女の子になりまして、
はいはいはい、
女子
で、あ、はい、女子ね、はいはい、
これは多分年12歳、
12歳、
はい、はい、でこれはあのひらがななんですけれども、
はい、
春
さん、
はい、お春さんということです。
なるほどね。というふうにその家族の方の肩書きや名前やがずっと全部書かれている 、
はい、
また次の行になりますとまたお寺の名前が出てきますよね、
はい、
ここまでが一つの家族という意味です。
そうです。
はあ、じゃあ次の行からはまた別の家族の方が書かれる。
はい、
なるほど。そういう、まあ、いわば単純なことですよね。どこのお寺に属している誰それやと、
はい、
でそこには子供がこういう名前のがいるということだけが書かれている。
そうです。
で親は母親だけやと、はい、いうことがこれでわかるという、そんなことですよ、
はい、
これが人別帳なんですか。
そうですね。
で収支という頭にこう収支人別帳とついている、この収支というのはお寺に属しているという意味、
はい、どこの宗派のお寺ということを一つ一つ書き上げたものという意味です。
なるほど、なるほど。そういうことで収支人別帳と呼ばれるわけですね。なんかそういうのがこう必要だった理由というのは 何でしょうね、
はい、まず一番大事なのがその先ほどのキリシタンでないということを証明するためで、あの宗門改めというのが、はあ、あの行われてたんですけれども、はい、あの特に江戸時代の前期は、
うん、
あのそういったものを厳しく調べていました。
ああ、
はい、
そうですか。
でそれとはまた別に、例えばあの藩の領主 などが、
うん、
例えばいろんな労働奉仕とか、あの年貢とはまた別 の、あの労働奉仕などで、あの部役をというものを任せてたんですけれども、
はいはい、
そういったものに出られる人たちというのが、まあ、基本的にはあの成人男子ということになりますので、はいはいはい、そういった人がどれだけいるかということを人数を把握しなければ、まあ、様々な例えばお城 の布陣とかでも、まあ、計画を立てたりするときにも必要なので、人数の把握をする必要がありまして、そういうのも調べて、まあ、人別という形で調べて、まあ、人別改めというのをしてたんです。
庄屋さんにしたら我が村にはこれだけの労働力がありますよということを常に知っておく必要があったわけですね。
そうですね。いつ何があってもいいようにということになってました。それらがだんだん合わさってきて、両方 の、まあ、あの役割を兼ねた帳面ができてきました。
うーん、こういうものっていうのは、まあ、お寺に属していることが書かれているわけですけど、やっぱりこういう書類っていうのは庄屋さんがお持ちになってるわけですね。
そうですね。あのこういったあの公的なあの、うん、書類というものは、正本はあの藩の方に提出するんですけれども、
そ、
はいはい、その控えなどは、はい、大体村役人の家にありまして、
はい、
この上川原林村のものも村の庄屋とか、うん、あとはあの尼崎藩の大庄屋を務めていた、まあ、岡本家というところに残されていました。
岡本家よく出てくる名前ですよね。
はい、
あ、岡本家というのは大庄屋さんだったわけでしょ、
はい、
だから尼崎藩ですか、
はい、そうです
ね、お城に出入りして、
はい、
いろんなことを役所の仕事をされていたということですよね。
そうですね。
当然そこにはこういうものが残っている。直接出された書類は なかったも写しがあるとかいうことになるわけ。
そうですね。そういった写しが残っているので、うん、あの藩などに提出したものはもうなくなってしまったものがほとんどなんですけれども、こういって村にたくさん残されています。
いや、そうですか。それもよう残ってたなという感じがしますね。全部それは大事なものとして残されてたんですよね。
そうですね、うん、お庄屋さんをやってた家からは時々こういった宗門人別帳などが出てくるんですけれども、ただ今回の上川林村は非常にまとまってたくさんの数が出てきましたので、多分一番 あの村の中、西の目の村の中では一番多い、く残ってます。
なるほどね。まあそれをそんなにもものすごい量である数のものを今江藤さんは紐解いてらっしゃるわけですか。
はい。
うわ、これやっぱり端から端から全部やっぱ見ていかれるわけですよね。
一つ一つ見ていって、いずれはあのそういったデータなどを取って、まあ、どういう時にどんな村人がいたというのがすぐ分かるようにできたらいいなと思っていますが
すごいですね。もう気の遠くなるような話やなというふうに思いますが、うん、まあ、あの書かれていることは非常に単純で、先ほどご紹介したようにお寺の名前が書かれていて、その、 あの檀家である村人の名前が書かれていて、その人の家族が書かれて、それだけが書かれているわけですよね。それ以外のことはあんまりここには書かれないんですね。
そうですね、うん、どういう家族がいて、まあ、あの生まれたり亡くなったりということはありますので、そういう時はあの張り紙をしたり書き込みはしてますけれども、で最終的にあの一番後ろのページにはあの統計を取って、まあ、現在は村人が何百人いますというような形
が
出てきます。
なるほどね。ああそうか、そういうふうな、統計の資料でも、まあ、あるという、そういうことも分かってくるわけですね、
はい。
でこれ前期は今展示されているのが前期の分ですけれど、2月3日に始まって2月22日までですか。
はい。
これが展示されて、この通り展示されて、はい、でまだ後期になったり入れ替えがあるというふうに聞きましたが、2月の24日からでしたか。
はい。
3月の22日までは後期ということになるわけですね。
はい。
その後期と前期との違いというのはどんな入れ替えになるんでしょうか。
はい。前期が、上川原林村というあの西宮の地域では典型的な農村のものになりますけれども、はい、後期はあのガラッと変わりまして、うん、あの西宮町のものになります、
うん。
で、まあ、西宮町というのはあの西宮神社の周辺にあった町なんですけれども、
そうですね、
こちらの農村と違ってかなり大きな町で、はい、何千人も人口があるような町でしたので、全くあの村とは違います。違う形の収支認別帳になります。
ははと、あの上川原林村の場合は先ほどのお話では岡本さんというお嬢屋さんがまとめてらした、はい、まあ、実際にあの調べられるのはもっと大勢の人で調べられるんでしょう。あるいはお寺の関わりもありますから、はい、いろんな方が協力されるんでしょうけど、西宮町というのは大きくなります、
はい、
そこで作られる認別帳というのはまた作り方も違うんでしょうね。
そうですね、あの西宮町と一口に言いましても、うん、その中にはだいたい20町前後に小さな町に分かれていました。
あ、やっぱりそうなってた、
はいはいはいはい、その町ごとに、まあ、作るという形に
変わります。例えばどんな町がありますか。
はい、今回展示する予定にしている中心になっているのが浜東の町という
浜東、
はい、
そういう町があったわけです。
そうですね、
今はもうそういう呼び名のなきゃないですけども、
はい、
ああ浜東町というのがあったわけですね、
はい、
はいはいはい、
少し海側の方になるんですけれども、はい、西宮町の中では最大の人口を誇る町でした。
あ、そうですか、はい、今まで言うとどの辺だか大体わかりますか。
現在で言いますと、あの石材町とかそのあたり、
両外町とか石材町とか東町、ね、あのあたりになる
んだな。東町も少し含むんですけれども、ね、ちょっと広い地域になりまして
。あ、そうですか。
あの最終的にはあの、はい、1丁目から3丁目まで分かれるほど大きな町だったんです。
なるほど。あ、東町1丁目2丁目3丁目って言ってたのを僕は覚えてますから、やっぱりその辺のことなんですね、
う
ん、
そうですね、あの近代のそういった東町にあの移行するので、大体あの周辺だと思っていただいたらいいと思います、
ね、それを浜町と呼んでたわけですよね、昔はね、はい、ああそうですか。その辺のものが中心になって資料が出てくるわけですね、
はい、
ははで、そういうあの西宮町のになってからの認別帳、やっぱり収支認別帳というんですか。
はい、町によって、うん、あの表題に、
あ
の帳面の表紙に書いてある名前は少し違うんですが、主に収支認別帳と大体呼ばれていました。
あ、
そうです。
じゃあ、あの今はこう見れないけれど、後半22日以降に来ますと、24日以降かに来ますと、
はい、
また違ったその西宮町になってからの認別帳というのが展示されるので、実際に見ることができる。
あ、はい、
今から予告的にですね、はい、あの西宮町の仁別町と今見ている上河原林の、 あの仁別町との違いみたいなのはパッと見て何か感じることってあります？
はい、まずあの村と町ということで人口が多い、多いので、あの町の方はかなり分厚くて大きな町名になります。
ははははそうか、
はい、でまた、うん、あの時代がかなり違いまして上河原林村はあの、まあ、西宮で最古の出身仁別町があるということで古い時代を中心に展示します、していますけれども、西宮町の方は、幕末のあたりを中心に展示しまして、あ、まあ、あの江戸時代の、まあ、変遷もそれで見ていただこうと思っています。
幕末、はい、どのあたりになってくるんでしょうね。面白そうですね。
あとはあの、上河原林村は尼崎藩という藩領になっていましたが、はい、西宮町はあの最初は尼崎藩なんですが、はい、西の江戸時代の後期になりますと、はい、あの幕府の直轄領になりますので、
あ、
はい、領主が違うので、まあ、ちょっと形式が少しだけ違っていたりする、そういったところもあの違いも分かるかなと思います。
なるほどね。幕府直轄になろうと尼崎藩の、領地であった時代であろうと仁別町そのものは変わらずにずっとあったという、
そうですね、あの西宮町の方では、尼崎藩時代と幕府領時代の両方並べてみて違いも見てもらおうと思っています。
あ、それはまた楽しみですね、はい、パッと見た感じだけでもだいぶ違ったりするんでしょうね。
そうですね、幕末になるとだいぶ文字の書き方とかも、はあ、あの
違ってきますか。
少しずつ近代に近づいていっているかなというのは、あの 実物を見ると分かるかなと思います。
あ、今あの拝見しているこの仁別町に書いてある字というのはほんま素朴な、あの、はい、それこそあの和紙にあの筆で書かれたあの文字ではあるんですけれど、本当素朴な感じがしてますもんね、はい、
そうですね。
で、あの近代に近づいてくるとやっぱり文字も多少は変わってきたりするんでしょうか。
そうですね、庶民の教育なども普及してきますので、うん、
なるほど、
はい、少しずつ変わっていく様子も見ていただけたらと思います。
でこれを、まあ、あの江藤さんお一人でずっとやってらっしゃるわけですけれど、もっと大勢の人でやったらいいなと思ったりするんですけど、そういう点ではどうなんですか。
まさに今していただいてまして。
あ、そうなんですか。
あの、はい、あの西宮町の出身仁別町の方なんですけれども、はい、こちらの残っているのが現在あの450冊以上残っておりまして。
これまたすごいですね、
うん、とてもあの私だけではあの難しい、うん、あの何年かかるか分かりませんので、
はい、
あの市民のボランティアの方にあの参加していただきまして、
ははは、
あの現在あの調べていただいてます。
なるほど。じゃあその方はグループを作ってらっしゃる。
はい、西宮歴史調査団といいまして、
ええ、
あのいくつかの班に分かれて、例えば石造物とか橋とかを調べている班があるんですが、
は
い、あの古文書班というのをあの平成24年度から作りまして、その方たちがあの今一つ一つあの中の名前がどういうものが書かれているかというのを書き出して言っている作業を続けている途中です。
すごいですね。 その方々っていうのは一般の市民の方でしょ。
あ、はい、そうです。
特別歴史を勉強してきた方ということではない、興味をお持ちの方ということ
です、
はい
は
い、
歴史好き の、 あの、ね、方ですけど専門家ではありません。
その方でやっぱりこういう古文書を読むっていうことはできるようになるんですか。
はい、あの出身人別帳は幸いの名前とか年齢とか、そういったものが中心ですので、まあ、年齢は数字が何度も見ているうちに読めるようになりますし、
いやいや
名前もあの例えば何兵さんとか、何右衛門さんとか、はいはい、江戸時代の名前は結構似たり寄ったりの名前も多いので、まあ、慣れでいけるのもありますし、市内に住んでいる方は当然西宮市のお寺とか地名とかにも詳しいので、
はいはいはい、
むしろあのそういったもので読めなくても大体 の、あの場所とかで村の名前が読めたりしてしまうので、そういう点ではやっぱり地元の方にやっていただくと心強いです。
偉いもんですね。僕も今こうやってパッと初めて拝見して、割り方僕も字は読める方やと思ってたんですけど、こうやって崩されて書かれるとこれ何と読むんかなと思ったりするけれど、やっぱりそういう実際にこう文字に接してらっしゃるとだんだん読み方も分かってくるし、慣れてこられるともっと分かってこられるということかもしれませんね、
はい、皆さんで相談しながら楽しくやっています。
そうですか。何人ぐらいいらっしゃるんですか、この本に携わっている方は。
約10人ほどで今は作業しています。
そうですか。 歴史に西宮の町の歴史を知りたいという方は割といらっしゃるようで、番組進めていても私のこの番組にもよく電話かかってきたりファックスいただいたりして、もうちょっとこういうことを教えてほしいとか、はい、あるいはこんなことがあったら、行きたいとかいう方いらっしゃるんですけど、はい、歴史を好きな方は割り方いらっしゃるなというのは分かりますが、実際にこうやってここへ郷土資料館に来ればもっとこう身近に勉強できる材料もあるし、あるいは活動もできるという、そういうこともあるわけですよね。
そうですね、
はい、それは例えば私がそういうのに参加したいと言ってもできるわけでしょうか。
はい、もういつでも大歓迎です。
そうなんですか。じゃあなんかそういう興味のある方はちょっと声かけてみられたらいいですね。資料を見るだけでも楽しいですけれど。
そうですね、
はい、活動までできるということが分かりました。そういう調査団があって、その方々が江藤さんに協力をしながらこういう展示もできてきたと、
はい、
いうことなんですね。素晴らしいですね。後期について何か特別にお話し期待したいと思いますが、何かありますか。
はい、先ほどお話しました歴史調査団の方々の活動をしていろいろなことが分かってきましたので、
はい、
そういった活動報告などもパネルにして、いやいやいや展示したいと思いますので。
それはいいですね。
展示するものもそういった調査団の方が実際に見ている資料を中心に、展示を考えていますので、来ていただきましたら西宮町の終身人別所だけでなく、そういった市民の方の活動の一環もよく分かるようになると思いますので。
本当ですね。そういうこともね、はい、分かったら面白いなと思います。先ほどちょっと番組の、話に入る前にちらっとちょっとだけ聞いたことがありまして、例えばこの人別帳の中に隠居って書いてあるのは何でしょうねって、隠居さんってこうお年寄りのことですかって聞いたら、そうじゃなくて家の中で、もう当主で亡くなった方のことを、年に関係なく隠居というふうに書いてあるというふうなお話も聞きましたが、まあ、そんなことも今まで知らなかったことがここへ来たら資料に接することで分かる、とても楽しい展示だなと思います。ちょっと表題から見ると地味そうな感じなんですけれど、じっくり見せてもらったりお話聞かせてもらったりすると、これなかなか面白い展示ですね。
そうですね。古い資料ですので、どうしても汚れていたり地味な色だったりするんですけれども、中に書いてることは本当にもう見れば見るほど面白いことで、大変豊かな情報がありますので、そういうのを少しでも
そうですね、
見ていただけたらと思います。
前期は上川林村の終身人別帳、これが、2月22日の日曜日まで展示されています。そして1日おいて24日から2月24日の火曜日から3月22日の日曜日まで、今度は後期として西宮町の終身人別帳が、整理された上で展示されます。先ほどの話のように、活動の報告の一環でもあるということで、資料も展示されますので、その辺もお楽しみに来られたらどうでしょうか。実際に住んでいる我々西宮のかつての戸籍調べみたいなことですね、そういう帳面が実際目の前に展示されています。どうぞお楽しみに。ぜひ郷土資料館図書館の横にくっついております郷土資料館の方においでいただきますようご案内しておきたいと。今日は郷土資料館にお尋ねしまして、学芸員の江藤さんに詳しいお話を聞きながら拝見いたしました。江藤さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。